はい、皆さん、ドイラジオは映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジオへようこそ。お相手は私、スターといえばスタードッキリマル秘報告なこたつと、
スターといえばなんか昔コーネリアスがシングルで2枚同時に流さないと曲になりませんっていうスターフルーツサーフライダーという曲シングルありましたね、おまけと、
スターといえばクリス・プラット演じるガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのスターロードなザックリスナイダーと、
スターといえばちょっとコアなんですけど550本の映画の星空のショットだけで構成されたヨハン・ラーフ監督の映画のトリと、
スターといえば任天堂スイッチを買って初めてやったマリオパーティー、全然スター取れないんだけどすごい理不尽に怒りを感じたタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛しないよりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画通販型トークバラエティ番組です。
イエーイ。
5月12日になりました。ラインナップご紹介します。まずドイフェイバリットシングス、今回ざっくりスナイダーさんがやってきます。そして暗い映画ではゴグトラさんからいただきましたスターマン愛宇宙遥かにをやっていきます。それでは参りましょう。第214回ドイラジスタート。イエーイ
イエーイイエーイ。
ドイフェイバリットシングス、
このコーナーはドイラジメンバーが狂おしいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理屈をつけてご利用ししていき、最終的に無理やり映画の話に結論付けるはた迷惑なコーナーです。
はい、ということで今回の紹介者はざっくりスナイダーさんでございます。
はい、
ざっくりスナイダーさん、なんとですね、ドイラジメンバーになったばかりなのにドイフェイバリットシングスは2回目なんですよね。
おお、
リスナー時代にね、あのお金を出してドイフェイバリットシングスを語る権利を買ったという方でございますので、
何度も出てるにもかかわらず
今回は、まあ、満を持してレギュラーメンバーとして第1回の、はい、ドイフェイバリットシングスでございます。今回ご利用しざっくりさん何してくれるんですか。
はい、今だからこそ言ってほしい桜坂46の魅力です。
おお、桜坂46ですか。
はい、
初めて聞いた。
今だから知ってほしい、
桜坂46なんですけど、秋元康先生、まあ、
高校の先輩です。先輩です。
あ、高校の先輩なんですか。
同姓同名。
いや、本人です。
あ、本人。
だいぶ先輩ではありますよね。でも
高校時代一緒に共にしたわけじゃなくてね。出身の人
勘違いして、
だいぶ、なるほど、だいぶ世代上じゃないですか。
それはそうだよね。ほうほうほう。
はい、が、まあ、AKB48 とか有名なところで言うと、はい、まあ、乃木坂46とかをプロデュースされてる方ですね。はい、まあ、その他にもあのいろいろな作詞をされたりとか楽曲提供とかされてる方だと思うんですけど、彼が、プロデュースしているアイドルグループの一つです、桜坂46は。で、その一つ目についてが、まずそもそもこのグループの紹介みたいなところに入るので、もうその1に行っちゃおうかなと思ってます。
なるほどね。
はい、
ということで、もうガールさんとかも初めて聞いたぞ桜坂46ってところだと思うんですけど。
そうですね。
はい、これ多分ね、はい、全国的にはドメジャーなグループだと、ね、はい、思いますんで、
知名度は高いとは思ってます。
はい、ということで、はい、ぜひその辺聞かせていただきましょう。では、はい、振らせていただきます。今だから知ってほしい桜坂46の魅力、一つ目、
桜坂46が生まれるまでの過程です。
おお、過程がもう魅力的だと。
桜坂46って言われると、うん、ん?みたいな感じはあると思うんですけど、
はいはいはい、
この桜坂46っていうグループはもともと欅坂46っていうグループだったんですよ。
聞いたことありますか。
ほうほうほうほう。
なんかある、六本木にある坂だ。
そうですね、あのセンターの平手友梨奈さんを、まあ、センターとしてダンスパフォーマンスをしていたグループですね。まあ、もともと有名なところでいくと、あのサイレントマジョリティとか行和音とか、まあ、そういう楽曲を歌って踊っているんですけど、まずそもそもなぜ改名したのかみたいなところとかがあると思うんですけど、家庭がですね、まずその乃木坂46の妹分として新プロジェクトで 鳥居坂46っていうグループ名でこのグループに入らないかというオーディションを開催したんですよ。
鳥居坂
神社の鳥居って書きます、
はいはい、まあ、どっかにある地名ってことなんですよね、うん、多分ね。
そうですね、うん、でそれがですね、メンバーが、まあ、最初26人いたんですけど、その初期のメンバー、まあ、1期生が、決まった段階で欅坂46で活動していきますというのを同時に記者会見で発表したんです。まあこの理由に関しては、まあ多分いろいろあるとは思うんですけど、多分あの鳥居っていう、まあ、いわゆる神社とかにある鳥居なんで、まあ宗教用語的なとことか、あとはなんか語呂とか、まあ、画数とかなんかそういうところだと思うんですけど、
うん、
まあそれが欅坂に変わって、まあ欅っていう漢字も結構あの難しい感じで、うん、あの欅って書けないっていうバラエティ番組が同時に始まった
ん
です。そうなんです。その欅、難しい感じの欅から欅って書けないっていう番組になったみたいな感じ。
じゃあデビューの歴史から見ても、うん、そもそも改名から始まってるよっていうグループってことなんですね。
そうですね、そういうことになります、
うん、
はい。で、その活動を開始したその年内にファーストシングルのサイレントマジョリティを発表しました、はい、でまあサイレントマジョリティが発表された時に、あの、まあ、僕もそうなんですけど、まあなんかアイドルっていうその象徴そのものがなんか人を笑顔にさせたりとか、まあ、人を元気づけたりとか、まあ、そういう存在だったのかなっていう僕は認識だったんですけど、当初あれを見た時に、まあ、もう歌詞からして世の中に対して、まあ、不満を持ってるような主人公たちがそこに登場する、物語として登場するみたいな楽曲になってて、笑わないアイドルみたいな感じにも言われてたりしてたんです。
ああ、うん、それはあれなの、センターの平手さん以外の
その周りの全員も、まあ、あのパフォーマンス中は笑ってないんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。なので、そういうちょっと目新しいアイドルとして、まあ、注目されたのかなっていうところがあると思うんですけど、うん、
だから最初からグループのカラーがそういう風になってたってことなんだね。
そうです、そうです、そうです、
うんうんうん、
でその年内中に、まあ、セカンドシングル、サードシングルと出していって、その3曲とも全然テイストが違くて、ただ言ってる楽曲が伝えたいことみたいなのは、なんかいわゆるその恋愛のあれだったりとか、恋したらとかそういうことじゃなくて、絶望感だったりとか儚さだったりとか、そういうところをテーマとしてるような楽曲ばっかで、
あ、いわゆる秋元康路線じゃないってことなんですね、
う
ん、
そうです、そうです、そうです。だからなんかこれ認識間違ってたらあれかもしれないですけど、なんか僕の中で80年代のアイドルって、あの松田聖子が王道だとすると、なんか中森明菜とかがじゃあどうかなと思ってるんですけど、
はい、よく言われますね、はい、
そうですね、だから中森明菜側というかそっち路線なのかなみたいな。なるほど。
だから太陽と月であれば月側だというやつですね。
そうです、そうです、そうです、そうです。
それをねプロデュースする人は一緒っていうところがねあれです
ね、なかなかこう、はい、そうですね、はい、
マッチポンプな感じがしますけど。
そうですよ、秋元康先生に関してはちょっとコメントをちょっと避けさせていただきたいんですけど、
はい、
あの人の印象に関してはね、まあいろいろそこは避けられると思いますけど、
はい、
あくまでその彼女たちは表現物を通してアイドルとして歌って踊ってるじゃなくて、我々はアーティストであるっていうところが全面的に出ていて、
うーん、
で、その翌年ですね、フォースシングルで不協和音っていう楽曲を発表しました、
はい、
でこれがちょっとまあロック調、いわゆるポップソングというよりかはロックポップみたいな感じで、まあ、有名なそのフレーズがあるんです、楽曲中に、
はい、
僕は嫌だっていう、
僕は嫌だ、
でその僕は嫌だっていう平手友梨奈さんが言ってるフレーズ自体が欅坂の世界観そのものみたいな感じになってて、で多分その不協和音という楽曲でこの欅坂46の世界観が確立されたのかなと思ってるんですけど、まあ、以降はもうどんどんどんどんそういう僕は嫌だとか否定的な感情だったりとか、こう孤立した感情とか不安とか怒りとか、そういう感情をまあ主なテーマとして楽曲をどんどんどんどん重ねていってるんですけど、まあそんな中で2020年の1月にですね、
うん、
平手友梨奈さんが、まあ、グループから無期限活動休止、無期限活動休止みたいな
感じで入ってました。卒業とか
じゃないんだ。あ、そうなんです
よ。とかね、うん、
本人がそのラジオでコメントを公式に発表してたんですけど、
うん、
ちょっと欅坂46とは一旦距離を置かせていただくっていう言い方をしていて、なので、まあ、完全に辞めたというニュアンスではなかったんですけど、まあ、でも本人はまだなぜ辞めたかとかそういうことについては語ってなくて、そうなんですよ。で、うん、まあ、2015年に、デビューして、で2020年に改名するので、まあ、5年間の活動だったんですけど、
はい、
その5年間のうちに出したシングルが8枚、うん、その8枚とも全て平手友梨奈がセンターなんですよ。
なるほど。
うん、
じゃあ顔を失った感じなんだ。
そうですそうですそうです、
うん、
あ、じゃあもうできなくねってなってしまって、
はい、
で、ここで、改名するという、まあ、発表をしたわけです。
ほうほうほうほう。
でちょうどその改名した、年、まあ、2020年の9月だったかな、本来だと4月だったんですけど、あのコロナで延期したので、はい、うん、9月に、ドキュメンタリーオブ欅坂46僕たちの真実と嘘っていう映画を公開します。
嘘と真実。
そうです。でこの内容がですね、まあ欅坂で彼女たちは一体何を感じてきたのかみたいな内容だったんですけど、平手友梨奈が脱退したことを受けてのそのメンバーたちが抱いていた葛藤だったりとか苦悩だったりとか、まあ平手友梨奈さん自身もそうだと思うけど、
うん、
っていうところを描いたドキュメンタリーを公開して、で僕自身はあのそのドキュメンタリーから入ったんですよ。
ああ、
そこで、
はい、去年。
そうなんですよ。今までその楽曲とか、あなんかすげえグループになぐらいの認識だったんですけど、そのちょっと気になってた平手友梨奈さんが辞めたっていうことをきっかけに、あだったら映画も見に行ってみようかなということで、全然前情報がない状態でその映画を見に行ったんですね、
うん、
その映画を見たことがきっかけで完全に、あこれは追わなければならないみたいな風に思って
、
はい、で追うようになったんですけど、で、はい、その映画が9月に公開されたその次の週ぐらいに、あの渋谷のスクリーンあるじゃないですか、街頭の、
はい、
あのスクリーンにあのデカデカと桜坂46っていう、ビジュアルみたいなものが、
うん
うん、公開されたんですよ。
うーん、
桜坂46に改名しました。そこで発表されて、で、その年の10月だから翌月ですね、翌月に欅坂46として2日間ラストライブをやって、でそこでもう完全に、欅坂46とはさよならしますみたいな感じで、うん、もうその楽曲すべてはもう歌って踊るのはこれは最後ですよっていう風に、
うん、
幕を閉じたんです
。へ、じゃあ引き継がれててない新しい桜坂には、楽曲、
そうですね、楽曲自体は全く引き継がれてないです。
へ、中身同じ人たちはね。
そうなんですよ、おそらくもう二度と歌わないと思うんですけど、てか歌っちゃダメだと思うんですけど僕的には、
うん、
で、もうあのすごい駆け足なんですけど、その年の、12月に桜坂46として、カウントダウンデビューライブをやり、でその翌日に、はい、ファーストシングル Nobody's Fault を発表します。
お、
はい、そっから、完全に桜坂46として活動し始めたっていう感じです、ね、年内に。
じゃあなんならガールさんの知らねえなっていう反応は正しかったわけですね。
あ、そうですそうです。
本当最近のグループなんだ。
あ、マジでめっちゃ最近です。
あ、
はい。でなぜ僕があの今だからこそって言ったのかっていうと、
うん、
先月の4月14日にその桜坂46のセカンドシングルのバンが発売されまして。
まだ2枚目なんだね。
そうなんですよ、大文字の A 字で、BAN バンですね。あの、
あ、
いわゆる YouTube とかの
バン
と、そうですそうです、なので、僕がそのバンを、まあ、受けて、抱いたそのグループに対する感情だったりとか、その楽曲自体の魅力だったりっていうのを知ってほしいなと思って、それがきっかけでやりました、
うん、
はい、
ということでこれが一つ目って感じでいいですか。
これが一つ目です。はい、
はい、ありました。ということで、はい、今だから知ってほしい桜坂46の魅力二つ目、
はい、桜坂46の楽曲の世界観です。
うん、楽曲ですよね、
はい、
歴史を見た後はまあ楽曲聴かないとね。
そうですね、
うん、
はい、まあこれもちょっと前段階が必要で、
うん、
そのまあでもさっきあの説明した通り、その欅坂46の楽曲はどうだったかっていうのは多分なんとなく伝わったとは思うんですけど、うんうん、まあいわゆる平手友梨奈さんがセンターだった時のその欅坂の楽曲っていうのは、平手友梨奈さん自身がその楽曲の主人公、僕っていう存在なんですよ、
はい、
でその僕が、社会に対してとか周りに対してとか、
うん、
あの感じている怒りだったりとか不安だったり、まあ、孤独だったりみたいなもの、
うん、
まあ、いわゆる絶望感みたいなものを中心として描いていたんですけど、
うん、
桜坂になった時に その桜坂の1本目のその Nobody's Fault っていう楽曲が、 Nobody's Fault って誰のせいでもないって直訳するとなるんですけど、誰のせいでもないっていう曲を最初に歌ったんですよ。でこれは欅坂のその8枚目のシングル、要は最後のシングルですよね、の黒い羊っていう曲があるんですけど、その曲の歌詞の中に全部僕のせいだっていうセリフがあるんですよ。
あ、
要は今までその僕っていう存在は、その怒りだったりとか絶望だったりっていうのを自分の内側にこう溜め込んで、全部僕のせいだ、僕は嫌だ、もう何も関わりたくないみたいな感じで拒否していたものが、いやいやいや違うと、それは誰のせいでもないという、いわゆるアンサーソングみたいになってるんですよ、
うんうんうん、
あ、しかもセルフアンサーなのね。
そうなんですよ、
うん、
でしかもそのメンバーが変わってると、入れ替わりとかもすごく激しくて、欅から桜になる過程で10人ぐらい辞めてると思うんですけど、
結構
いい
な
ってる、いっぱい。
そうなんですよ、欅坂として活動してた時の最後の年の前の年ぐらいに2期生が9人入ってきたんですけど、
うん、
今そのやってる桜坂の体制っていうのが、まず楽曲があるじゃないですか、 Nobody's Fault と、
はい、
でこれが表題曲なんですけど、それのカップリングで、Bodies っていう曲と、なぜ恋をしてこなかったんだろうっていう曲があるんですよ、うん、その3曲がいわゆるこう看板になってて、その楽曲の、
うん、
で、その Nobody's Fault っていう楽曲の時のセンターがその2期生の森田光って子で、でなぜ恋をしてこなかったのだろうっていう楽曲のセンターが藤吉かりんっていう2期生の子で、でバディーズっていう楽曲のセンターが2期生の山崎天っていう子なんです。つまりセンターが3人いるんですよ。ノーバディーズフォルトでその欅の僕っていう世界観を引き継いで、それにアンサーして答えている楽曲がノーバディーズフォルトなんですけど、その他の楽曲っていうのが、これがまた全然顔が違くて、なぜ恋をしてこなかったんだろうっていうのが、もうタイトルに恋ってあるように、その主人公が恋をしているっていう話なんですよね。
木本康っぽいですね。
そうなんですよ、
さてと違います、
うん、
そうなんですよ、ね、今まで恋愛の話全然してこなかったのに、恋愛また出てきたやんみたいな風になってて、でバディーズっていう曲は、もうこのタイトルからも分かると思うんですけど、その仲間のことを思いやる僕っていう、
うん、
主人公が、まあ、その曲のメインだ、つまりなんか絶望を抱えていたあの欅時代の僕っていう主人公が、まあ、いわゆるパラレルワールドとなって存在しているのが、その
おーパラレルワールド
子たちかなみたいな。
あーなるほどね、 3つに分岐したぞと。
そうですそうですそうです、その欅の思いを引き継いで引っ張ってきたのが、うん、ノーバディーズフォルトの僕という主人公で、
うん、
でそれは違うっていうところで、その恋愛をするっていう基軸で現れた僕っていうのがなぜ恋で、
うん、
で仲間を大切にするっていうところで現れたのがもう一人の僕っていう、うん、まあ3人いるんですよ、
うん、
これ自体がなんかすごい、あ、画期的だなこのシステムと思って、
うん、
あんまなんか聞いたことないなと思ってて、なんか同じグループでその楽曲を出すたびにセンターが変わって、歌う曲も変わるっていうことはあると思うんですけど、
はい、
欅坂っていう時の楽曲を引っ張って分岐していくっていうのは、これはないなって思ってて、アイドルグループに、
はいはいはい、
そもそもこれだけ認知度の高いグループが、うん、もう2回も改名してるっていうこと自体も今までにないなっていうふうにも思ってるぐらいなんですけど、
うん、
まあ、
ちなみにそれはなんとか公式的な感じなんですか。一応
これはまあ、後々ちょっと皆さんに聞いてもらおうかなと思ってる最新曲のバンっていう MV を監督された加藤秀仁監督っていうのがいるんですけど、その方がインタビューの記事でおっしゃってたことです、ほとんど。
なるほど、楽曲を聴く前に知っといた方がいい前情報ってことなんですね。
あ、そうですね、そうですね、
はい、
うんうん、今セカンドシングルのバンを見てもらったところなんですけど、
はい、見ましたよ。
まあ、ちょっと見てもらって分かる通り、結構アイドルとしては激しいダンスだと思うんですよね。
うん、
なんかあれですよね、欅のなんだっけ、サイレントマジョリティか、
うん、
の時から結構ねそういう感じ言われて、なんか要は統率が取れてるフォーメーションでやる軍部みたいな、
うん、
ガッチガチの、
はいはい、
だからアイドルっぽくないっていう、だからちょっと軍隊的な衣装のイメージもそういうの寄せてましたけど、そういうのはありますもんね、もともとね。
あ、いいね、軍部いいね、なるほど、
うん、そうですね、一時期なんかある楽曲の衣装でそのナチスドイツの軍服に似ているからという理由で批判されたことがあって、ね、
うん、へ、
なんかそういう歴史とかもあるので今のはすごい確かにそうだなって思います。
変わってきましたよね、やっぱちょっと、うん、すいません、おまけは結構その辺のイメージちょっと強くて、
うん、
あのちょっとあの距離感置いてる時もあったので、はい、
ああなるほど。ただあの今のその楽曲の衣装を見てもらったら分かるんですけど、結構ロングめのスカートの衣装ってなってて、うんまあ、ちょっとヒラヒラした感じの、
うん、
でダンスもなんかただ激しいっていうよりかはどっちかというとこう女性特有のしなやかさだったりとか柔らかさみたいなものが表現されてるダンスかなみたいに思うんですけど、
うん、
このダンスっていうのがやっぱり振り付けがあるじゃないですか、
はい、
で僕このあの欅のとこ時からもそうなんですけど、この振り付けを手掛けていらっしゃる方がいらっしゃいまして、
うんうんうん、
であの高弘さんっていうんですけど、まあ、高弘さんっていうのはあの海外でも活躍されてる、マドンナのバックダンサーとかもされたりしている、
はい、
あのとてつもなく有名なダンサーの方なんですけど、この方が、欅坂と、桜坂全楽曲振り付けを担当されていて、なので高弘さんが、振り付けをされてるっていうこと自体も、まあ、ある種世界観を形作る一つの重要な要素になってるのかなっていうふうに思っていて、
はいはいはい
はい、なのでしたら3つ目いきます。
はい、わかりました、はい、というわけでここから3つ目ということで最後お願いします。今だから知ってほしい桜坂46の魅力3つ目。
はい、セカンドシングルバンの魅力です。
おお、はい、何でしょう、はい、
今見てもらったと思うんですけど、
うん、
ちょっともう一個見てもらいたい映像がありまして、見れてます？う
ん、はいはい、はい、見れてます。
見ました。
今見ていただいたのが、
うん、
あのサーペンタインダンスって言いまして、
はい、
1890年代に、女性の武道家のロイ・フラーさんが草案した、ダンスなんですけど、
はい、100年、
これ
100年前、
うん、
100年以上前ってことか。
そうですね。
そうですね。
うん、
でこれ、リュミエール兄弟も映画化してるんですよ。
うんうんうんうん、
まあ映画化というか。そうですね、今のダンスに
映像として残ってると、
うん、そうですそうです、してるようなダンス でこれ何かっていうと、まあ、スカートをこうひらひら回して、
うん
まあ、こうまるで鳥のような、まあ、動きをしているみたいなダンスなんですけど、はい、これが、さっき MV で見てもらった時に、
うん、
ちょっとマーブルっぽい衣装着てたじゃないですか、
うん、
その時にやってたダンスがこれが元になっていて、
うん、
でこの MV 自体はそのノーバディーズフォルトの時のセンターの森田光っていうのが継続してセンターをしている曲なんですけど、
ほうほうほう、
彼女は超人なんですよ、鳥に人と書いて超人です、
う
ん、
あ、そっちの超人、
はいはい、鳥の人、はい、
鳥の人なんですよ、
超人センタージェットマンの超人ね、はい、
で、周りは、まあ、いわゆる彼女を取り巻いている、まあ、超人なんですけど、彼女が飛翔しているっていう、まあ、表現をこの MV の中で一貫してしていて、途中でジャンプしたりとかすると思うんですけど、
うん、
その楽曲のテンポとかもどっちかというと軽快な印象があると思うんですけど、うん、
結構前のめりな感じですよね。
そうですね、
うん、
欅の時に感じていたような激しさとはまたこれ別で、その表現しているようなこと自体がなんかこう前に向かっている曲なんですよ。
なるほど、
うん、要はテーマが希望になっていて羽ばたくっていう、
うん
っていうのはやっぱり、今まで持ってた絶望とは違くて、桜坂になってからはこうある種希望みたいなものを持って前に進んでいくっていうことを前面に打ち出している曲になってて、最初の一番の歌詞とかにも結構あったと思うんですけど、まあ、ずっとゲームやってたとかスマホ見てたとか世界に置いてかれて自分は何もできなくて、変わることが果たして自分にとっていいことなのか悪いことなのかみたいなのは分からない状態で、まあ、葛藤をしているような描写になってると思うんですけど、それがあの彼女たち自身の、まあ、バックボーンみたいなものに重なると思っていて、
うん、
っていうのは改名を発表した時にちょうどコロナがぶつかったんですよ。さっきが映画が延期したとも言ってたと思うんですけど、これから改名する新しいグループとしてやっていくっていう時にコロナで活動を休止に、一旦中断になってしまったので、でメンバーも辞めてったりとかしてて、で彼女たちはもう何をしたらいいか分かんないわけですよ。これからどうしていくかっていうのも、まあ、全て自分たちで決めれることではないので、どうしたらいいか分かんないっていう状態がバンの主人公に重なると思っていて、でそれでも変わらないっていけないことなのみたいなセリフがあるように、やっぱりそれでもその一度止まってしまった僕ってそれも僕自身だし、で欅坂の時にあったその絶望を持っていた僕もそれもやっぱり僕だし、そういうものを引っ張っていってこれから前に進むのも悪いことではない じゃないかっていう、まあ、ある種私はこれからそういうものも全て抱いて全部なかったことにはしないで受け負って進んでいくんだぞっていう強い意志が見られるんですよね、この楽曲で。
なるほど。
っていうのがすごく僕の中で、当然のことながら世界中の人々がコロナとかで何もできないとか、まあ、無力感みたいなものがあったと思うんですけど、まあそれでもまあやっていかなきゃいけないのが現状でっていうのが、まあ僕も抱いてて、でこれを聞いた時にそのやっぱり、うん、すごく元気づけられたし、その前提を踏まえたからこそ今までのこのことに意味があるなみたいなのがすごく感じられる楽曲になってて、このグループはここからだなっていう強い意志っていうのを感じて、僕はそのそれをこう周りに伝えたいなと思って今回これを選ばさせてもらったんですけど。
なるほどね。そっちの方がタガヒロっぽいしね、希望を持ってる方が。
そうなんですよ。でさっき見てもらったと思うんですけど、 MV の場所すごい綺麗じゃないですか、
はい、
ロケーションで、これどこかっていうと、あの淡路夢舞台っていう淡路島にあるリゾートホテル、観光地なんですよ。
淡路島なんだ、
はい、で建築されたのが安藤忠雄さんっていう方で、あのあれですね、新国立の建築とかにも携わってらっしゃる、あの建築家ではトップクラスに有名な方だと思うんですけど、
世界レベルの人ですか、
ね、そうですね、そうですね、はい、っていう方が、建築されてたんですけど、これ当初その明石海峡大橋っていうのが1998年にできる予定だったんですけど、
うん、
それに合わせてこの、淡路夢舞台っていうのを作ろうとしてたんですよ。
なるほど、
はい、だけど1995年に阪神淡路大震災が来てしまったんですね、うんうんうん、
はい、
で一旦中断になったんですよ。だけどその2000年という、
うん、
なんて言うんだろうな、まあ、ミレニアムじゃないけどの新時代の節目にこれ着工して完成したんですね、
うん、
っていうのがすっごいいろいろ端折っててちょっと伝わるか分かんないですけど、このグループの家庭そのものとリンクしてるような場所だなと思ってて。
いやそうでしょうね、
はい、
うん、多分魅力が多分ストーリーそのものなんだろうね、このグループの、
うん、だからやっぱりずっとストーリーとしてどうつなげていくかっていう感じが強いですよね、
うん、
で結構多分他のグループよりも明確に次の曲、うん、次の曲でストーリーをつないでる感じがあるのかなと、いや今聞いてて思いましたね、
うんうんうん、でしかもその淡路夢舞台っていうのを作るコンセプトが自然と人類が向き合うことっていうテーマだったので、なおかつその欅坂と桜坂ってその名前木じゃないですか、木というか自然じゃないですか、
うん、
で今までの楽曲のダンス、要は振り付けの部分が結構これは大木全体を表現してるんじゃないだろうかっていうようなものを連想するような表現をしていて、でその MV の監督とかもこのバンだとその最初の開いていく感じが桜の木が開いていくみたいな表現をしているみたいなことをおっしゃってて、つまりそのこのグループのそのダンスの表現が大木そのものというか一つの自然なんですよ。なのでその舞台ともそのグループとも重なり合う、そういう意味でも重なり合うっていう側面があって、なのでその桜坂っていう名前をつけたからにはこう満開になるように花開いて、でさっき言ってた鳥をモチーフにしてるので、まあ羽ばたくという意味でもこれから、まあ、世界に行ってたら言い過ぎかもしれないですけど、まあ、打ち出していくようなそういう強いグループになってくれたらなっていう思いはすごくあります。
ちょうどじゃあ、
はい、
ざっくりさん、これを映画についてまとめてください。
はい、すごい直接的なありになっちゃうかもしれないですけど、桜坂の映画が当然のことながらまだ作られてないんですよ。なのでその桜坂自体の映画は絶対作られてると思うので、
うん、
まあ、その公開をちょっと心待ちにしたいなっていうのと、 MV とか見てるとやっぱ表現、その笑うことが増えたので、その表現がより豊かになったんですね、メンバーの。なのでそういう意味でもそのメンバーたちがこれから芝居というフィールドで、まあ、映画とかで活躍していく機会が絶対に出てくると思うので、今後邦画に出てきたらチェックしてみてくれてもいいかなって思ってます。
なるほど、はい、はい、ということで、はい、ざっくりさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、ね、と桜坂46の魅力でした。じゃあ次のコーナー行きましょう。
ドイラジ
フラエ映画愛。
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい特別な思い入れのある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったり、いろいろ本音で語ってしまおうという、なんとも身の程知らずなコーナーです。
はい、ということで今回ご紹介いただきましたのがラジオネームゴグドラさんからいただきましたスターマン愛宇宙遥かにです。それではこちらのあらすじお願いします。
1984年アメリカ映画。愛する夫を事故で失ったジェニーは思い出を胸にその夜も眠りにつく。その音で目覚めたジェニーは驚きの叫びを開ける。目の前に立っている男は何から何まで亡き夫スコットにそっくりであった。
おーというところなんですけども、じゃあ皆さんテンションを聞いていきましょう。こたつ、本当にご紹介にあった通り大人の ET みたいなね、感じだなと思いました。おまけさん、
まあなんかこう監督ジョーカン・ペンダーさん、なんかいろいろこう遊星からの物体 X なりニューヨーク1997なりで、そういうなんかこうイメージからするとこう、まあ一応こう恋愛要素というかそういう愛的なことも含めた作品で、まあそれでもやっぱりこうジョーカン・ペンダーらしさも入りつつで、なかなか興味深かったです、すごく。はい、
パンパン、
何でもできるボールが私も欲しいなって思いながら見てました。
あれ何なんでしょうね。
うん、
さ、そしてざっくりさながらさん。
はい、若彼氏頃のジェフ・ブリッジスがなんか、うん、なんかすごいなって思いました、いろいろと。
なんかすごいな。
はい、
鳥さん。
はい、序盤のジョン・カーペンダー感がすごかったですね。
確かに。
あとはちょっと後半ちょっと個人的にゾッとする場面があったので。
おお、
なんだろう、
そんな感じ。
どっちの方でゾッとしたのかちょっと気になりますけれども、監督ね、さっきからもう申しております、ジョン・カーペンターです。もう代表作とかはまあいいですね、もう皆さんご存知のぐらいのレベルになってると思うんですけども。はい、おまけさんも言ってた遊星からの物体 X とかゼイリブとか、まあ、
あとハロウィンとかね。
あ、そうですか、エスケープフローム LA、
うんうん、
とかいろいろあります。そんな中で今回ね、そのグロ描写とか、あ、そんなあんまないよみたいな触れ込みでしたけれども、そういうところで、脚本がブルース・A・エヴァンスさん、レイノルド・ギデオンさんです。そしてキャストがジェフ・ブリッジス、カレン・アレン、チャールズ・マーティン・スミスっていうような感じでございますよ。大体この3人ぐらいで説明つくんじゃないですかっていうストーリーでございますけども、さあこちら皆さんからのメールもいただいておりますので、もしこちら配信でね見る場合はですね、 Amazon プライムで有料でレンタルされていますので、そちらでぜひですね、見ていただいて僕らのお話に混ざってもらえればと思います。ネタバレ込みで皆さん発表、お話ししていきますんで、見てない方はよろしくお願いします。さあメールご紹介させていただきましょう。皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネーム IT アンダーバー K さん、ジョン・カーペンターの映画なので本物の爆破に迫力がありました、
うんうん、
どう考えてもタンクローリーに突っ込む理由はないと思いますが。本当そうです。パトカーにヘリコプターが数多く出てくるので、いやいや追跡に迫力がありました。そして赤ちゃんから成長する特撮に、これぞジョン・カーペンター映画だと思いました。ただ物語については、これって代理ママならぬパパなのでは、しかも本人の許可も取らずにと彼のやったことを肯定できませんでした。ラスト彼女の表情で映画を締めるのは良かったのですが、ラジオネームゴグドラさん、映画へリクエスト採用ありがとうございます。いつもと違ってこんなロマンチックな作品ですいませんです。でも好きなんす。例によって過剰書きで、監督がジョン・カーペンターであることにびっくり、あ、プロデューサーがマイケル・ダグラスであることにびっくり、カーペンター起用はこの人丁寧に撮るなとのこと。そしてレイダース失われたアークのヒロインカレン・アレンが本当にカレン、カレンにかかってるんですかね。この映画の魅力の 70% は彼女です、かっこ当社非ということですね。そしてタイトル通りSF ですが特撮は大したことない。軍事作戦もなんかしそうで何もしない。でも主題はそこじゃないのでこれでいい。ロードムービーでもある。会う人会う人いい人ばっかりでほっこり。列車降りて毛布をくれた人にじー号泣。サントラ CD 買いました。ちょっとだけガバメント映画。あ、拳銃のことです。ガバメントね。そして命も再生できるほぼドラゴンボール。
おお。
一回見ちゃうと車の工具溶かすとかそんなことで使うよ使うなよ
って。そういえばそうだった。
実はキャスト一新した続編のテレビシリーズがあります。生まれてくる赤ん坊が15歳ぐらいになり、母が行方不明、残ったボールで父ちゃんを呼んでって設定の親子2人旅、日本でも放映してましたが、どうにもこうにもなんで見るのやめちゃった。そして、長いことレーザーディスクで見返したんですが、 DVD 買って初めてシネスコサイズで視聴。それまで、4:3のスタンダードサイズで見てて分かんなかったんですけど、ラストカット ハネアレの顔アップで背景動いてたんですね。つまり空を見上げて終わってる。これはびっくり。印象がまたいい感じに変わりました。まあ、皆さんは初めからそうでしょうが。
そうですね。
いやー、映画っていろんな発見がありますね。それでは、あちゃーということでした。さあ、皆さんどうでしょう。
でもなんかやっぱこう、ゴグトラさんいろいろ書いてもらってね、あれですけども、うん、まあ、プロデューサーがマイケル・ダグラスで、要はカーペンターから始まった企画じゃなかったってことなんですね。
そうね。
うん、
だから優しいんだな。
うん、まあ分かんないけどね。
なのか？
なのかみたいな、
うん
うん。だからこういう企画も自分からはいかないけどなのかみたいなねぐらいで思いましたけどね。う
ん、しかもこれさっき見たらあれなんですね、脚本家の2名いらっしゃるけど両方ともスタンドバイミーの書かれてるんですね。
おお、
なんかテイストがそっちなのかなっていう、もう元のあれから。
うん、
なるほど。そういう、まあ、ドラマの方で重きを置いた感じってことなんですかね。
うん、ロードムービーみたいなね、
うん、
そうね。
ドラゴンボールは私もすごい思って、うん、ちょうど7個あるんですよ。あの
あったね、
ボール
様が7個
だったんだ。
7個影響を受けてポロって出てきて、いや面白いなって、ね、何でもできた、うん
うん、
面白い。
集め終わった状態なんだ。
そうね、
うん、
まあ、その辺のあれは本当によくわかんないけどね。
そうね、どういうのかっていうのはね、
うん、まあ、飛来してきた宇宙船に乗ってたわけですけど、
うん、
だから光の球体みたいのが最初実体でしたからね。
うん、多分
ここの生活を、まあ、観察するためなのか、
うん、
まあ、それ目的で人間に擬態してるわけですから。
そうね、
本来の姿は違うわけですよね、きっとね。
多分、
うん、
だから光自体が本来の姿なのかもわからないし、
わかんないです。
まあなんかそう、本当はもうちょっと違うのがあるかはわからないですけどね。
玉いるんかみたいなのと、玉出すはどういうことなんみたいなね。はい、まあ、不思議だなと。まあ多分、うん、E.T. が80年代の序盤にあり、
そうそうそう。多分そうですね。多分完全に E.T. が82年で、で、うん、あともう一個はやっぱりあれですよね。同じスピルバーグ監督だと未知との遭遇。
うん、
もうあるので、前日そのこう流れからこういうやっぱり宇宙ものとか、あと E.T. すごくね、世界的にヒットしたから、そういう企画で立った感じしますよね。
うん、
うん、
あとまあ70年代ですけどね、まあ、後半にまあボイジャーがね上がりましたんで、要はそれのレスポンスあったらっていう、
っていう、うん、
はい、それはホットな話題だったんだとは思いますね。
そうだね、うん、
うん、あ、てかまあこの辺のね話は、次のドイラボでもやるつもりなんですけど、
お、
はい、宇宙人いるみたいなね、
あ、
そういう話は、はい、ちょっとしようと思うんですけど、
あ、まあ、
今の ボイジャー2号は太陽圏は出てます。太陽圏は、
あ、そうなんだ、
太陽風の届かないところには行ってます、はい、だけどそれは太陽系は出てないです、
うんうんうん、
っていうかその太陽系の端っこに行くのが目的なんで、
うん、
何万年後かですね多分このボイジャーの仕事終わるのは、
うんうんうん、
はい、なのでそこで何か返されても逆に僕ら答えられんのかぐらいのね、
もう滅びてるかもしれません、
はい、滅びてるかも。
なるほどね。
ただゴールデンディスク載せててそれを受け取った人がどうこうするっていう話はまあ死ぬほど出てますから、その中の一つだったんだろうなっていう、
バトルシップとかね、
うん、
あ、そうそうそうそう、バトルシップだから本当にドイラボでやろうかなと思ってるんですけど、
うん、うん、
はい、太陽系外に惑星があるのかって話からそもそも、
うんうんうん、
はい、したいなと思うんですけど、まあ、そういうところにね結構夢が込められてるなっていう気がしますんで、うんうんうん、入りが面白いなっていう、
うん
うん、そうですね、
うん、
入りで言うとやっぱり序盤のあのジョン・カーペンターらしさ、うん、IT アンダーバー K さんがおっしゃってる、はい、これぞジョン・カーペンター映画だっていうこの赤ちゃんから青年からみたいな、うんうん、
あれはなかなか
気持ち悪かった。
いや、あれやりたいだけでしょ設定。あれ、
ね、あれ見ただけで
いいじゃん。
そう、
ね、しかも僕はあれリビングのテレビでしか この映画見れなくてアマプラだったんで、
お、
家族全員いたんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。もうすごい女性陣からめっちゃ悲鳴が上がってなんか俺は今この時間に見るあらぬホラー映画かなんかを見ているやつみたいな扱いになって、いやいや多分違うなこの映画みたいな。
いや絶対もう指名されたからとりあえず俺っぽさ出そうみたいな。
いや、まあ、それはだってもうやり自分の楽しみとしてもやりたいことはやるんじゃないですか。 入り込むのね。あとやっぱりあの最初のあの宇宙船、あの丸っこいのにピッてついてる、はい、あれのしょぼさというか、
うん、
あのええって思うぐらいのやつとかは、あれもなんかちょっとこう、なんかジョン・カーペンターのこうあれかな、最初に作ったダークスターとかが本当にそういうしょぼい感じの宇宙ものとしてやってたから、うん、そういうのもなんか感じましたね。
確かに、
うん、爆発は結構派手だったけどね。
そう、あ、そう、すごいよね。あの爆発は爆発にさ、異常に情熱燃やしてるとか。
あれミニチュアとかじゃないですよね。
ミニチュアじゃないんだ。あれミニチュア
とかじゃないですよ。うん、いやもうどの爆発シーンもなんかこういい絵を、爆発シーンとして違うものとして絵を撮ろうっていう、なんかこの気合の入り方が異常でしたよね。
あの落下の山火事ってあれもマジなんですかね。うん、なんか山火事自体、なんか爆発は、
山火事自体は違うんじゃないの。
うん、
うん、
え、それが何、ミニチュアだってこと。でもミニチュアに見えなかったんだけどな。
見えなかったですね。
うん、
火事起こしてんのかな。
でもさすがに、それはそうね、あの山火事一回起きたら大変なのはこうね、後々のある映画とかでやってますからね、は
い、オンリーザーとかね。
うん、
まあ、あの辺一帯の森てか林みたいな感じだったから、
うん、
あのスコットになっていく、まあ、さっき話題に出ましたけど、赤ちゃんからだんだん大きくなっていくみたいなシーンで、こう最終的にまあ完成して、でこうスッてこう立ち上がるところを後ろから撮られる、あのシーンに私すごいターミネーターを思い出しました。めっちゃ似てるじゃんみたいな、
うん、
いや意識してるでしょ。
でも同じ年なんですよ。
何年だっけってことだよね。あ、同じ年なんだ。
同じ年、
あ、同じ年だったら意識できないね。
うん、そうだから どうなってんだみたいな。
すげえね。同じ年に2つあったんだ、あの立ち方。う
ん、本当だ。裸でグっていうね。
本当だね。
そう。
マジか。
偶然。
しかもなんとなくこう子供ができてみたいな展開もちょっと似てるし、なんか似てるなみたいな。
ああ、なんかこう。
うん。
自分とは関係ないところから来た人の子供をっていうところね、
うん、なんとなく本当だ、共通してるなみたいな、
あ
ったのかな、
すごい、
やっぱその時代の共通感ってあるんだ、
あるんだよ ねでも何っていう、それって何
ですかね、それは全然わかんない。
でもだからいわゆるそのスピルバーグ映画とかがまあ近い年にあるっていうことは、要は SF がというか、あの手のああいうテイストが、うん、出始めた最初ってことですもんね。
異星人との
コンタクト系ね。
うん、IT アンダーバー K さんが言ってた、あの物語について、これって代理ママならぬパパなのではっていうところが、ね、そう、すごい私も同じこと思ってて、
うん、
そう、
あ、ゾッとしたポイントがそこ、
ゾッとしたポイント、
だから、そうですね、そうですね、
そう、そうそうそう、
あれね、君の主人の子だ僕の子でもあるって。
これはそうだよね。
すごいな。
これだから欺瞞ワードですよね。先にあの君のあのスコットさんの血入ってますせみたいなことを言うことにより、あの、うん、別に俺の子孫じゃないよ感をちょっと出しながらの付け足しでね、
うん、
でも俺の子でもあるよっていう、
うん、
恐ろしいワード来たなっていう。
恐ろしい。もっと恐ろしいのが、欲しくなければ今なら止められるって、
はいはいはいはい、
やばくないですか、
どうするつもりだよみたいな、
生命の有無を掌握されてるってちょっと恐ろしすぎて、
うん、
怖い、宇宙人やばいな、
なんか
そうですね、
先に言われても嫌ですし、
なんか
その前提でみたいな、
だって性別も、うん、そうそう、で将来僕の知識を持って教師になるとかも、うん、全部言われてる、
レール
お前が勝手に決めんなって言われて、
仕組まれた子供みたいになっちゃって
、
怖い、
そこに、そう、相手も別にそこに普通にロマンを感じてて、別に違和感を持ってないっていうのが、うん、今の時代で作るんだったら、まあないのかなっていう。
まあないだろうね。
だからやっぱり、まあ、ゴグドラさんはこう、まあ、思い入れ持っていただいて、まあ、いろいろね、あの、感動ポイントとか、きっと、すごいいろいろ感じたことあると思うんですけど、やっぱり今、はい、新しい視聴者として僕ら見る分には、
うん、
なかなか感動できない話だなっていう。
まあ、そうね。
ちょっと正直になっちゃいますよね。
うん、
怖いし、いい話ではないぞっていう。
すごい。
まあ、要はあれだよね、こう、 全て唐突にやっちゃってるからもう怖いんだよね。もう少しドラマ立てでジェニーからやる方、はい、ジェニーの方がもう少しその辺のことを大きく全面化していると、まあそれを叶えに来た天使みたいな形になるんだけど、うん、なんかそういうのはあんまり全面化させてないから、まあ、薄くはあるんだけどもちろんね、ちょっと怖いみたいなのが強くなるかもしれないね今だとね。
ジェニーがこの後一人で、まあ、仮に出産したとして育てていくっていうことを考えると、これどうするんだっていう、うん、父親のことどう説明するんだっていう感じにはなりますね。
多分彼的には説明しなくても俺の子なら分かってるってことなんだろうね。
そうそうそうそうね、そういう感じだったもんね。もうね、もはや言ってるからね、うん、いろんなこと。
そうね、
しかもそのゴグトラさんがその続編があるってことを教えてくださってるじゃないですか。
はい、
そのストーリーが赤ん坊が15歳になって母が行方不明で、その息子が父親を探すって、なんかジェニーの存在なんか完全無視のというか、なんかそこ回収してくれよっていうところを無視してるようなってちょっと思っちゃった。
そうだよね、だからキャスト一新したって言っても、うん、母が行方不明な時点でもう確定するキャストいないしっていうところ。
まあまあまあまあ探すだろうけどね、さすがにこういうキャラ最後だから出てくるから別に無視はしてないと思うけど、うん、
あ、そ
う
か、まあそれは
そうね。
あ、父ちゃんを呼んで探すのか、母を。
うん、そうそうそう。
まあでもこれ自体はね、まあ、オグトラさんもどうにもこうにもなんで見るのやめちゃったってことなんでね、
うん、
これ自体はそんなに
そう、ね、
まあ、本当に、うん、なんか打足みたいなことなんだろうねきっとね、あの話は。
そうね、うんう
ん、でもなんかすごくその異星人の行動理由みたいなのが欲しいところではありますよね。
そうなんですよ、
うんうん、
干渉に対して答えたって言ってきたのはいいけど、その目的は一体観察なのかそれとも干渉なのかっていうのが僕の中で、そのさっきゾッとしたポイントを見せられたことによって、
うん、
あ、なんか観察じゃなくてめっちゃ干渉じゃんってなっちゃって、
う
ん、
干渉っていうのは何、どういう意味の、
あ、要は人類
に実際にコンタクトをちゃんと取ってきて何かするってことね、
はい、あ、そうですそうですそうです。
観察のあれかと思った、その
映画鑑賞、
映画鑑賞の鑑賞なのか、
ね、あ、そうか、そ
したら同じになっちゃう、
関わってるって意味ね、
関わってるって意味ね、はい、
じわりと支配してくるのかなぐらいまでもしかしたら思っちゃうかなっていう、
うん、でも鑑賞が目的って、うん、
ではない、
目的じゃないしね、目的じゃないっていうか、うん、でも自分が異星人だったらって意味わかんないけど、鑑賞が目的ってありえないじゃないですか、それ目的じゃないじゃないですか、それって干渉して何したいのが目的だって、
うん、あ、そうですね、
ね、
あれなのかな、だから過去にも来ているということで、
うんうん、
多分まあこうよくあるパターンとかも含まれていく と、その頃はまだこう、あの文明とかもね、地球の人間のそんなに発達していないみたいなところで、あの見ていて、今回要はそのボイジャーでね、
はい、
外へこうコンタクトを取ろうというところまで進歩したと、地球の人が、でそれを要は受け取ったわけですよね、あ、ここまで来たかってことで、まあ一回確認しに来たのかなっていう感じはしますよね、あの一回一人偵察としてという、
うん、そうね、なんかそうするとやっぱちょっと前提からおかしいみたいな感じしますよね、やっぱり受け取って招待されたから来たっていう話だったら納得できるんですよやっぱり、
うんうん、
ただあの以前にも来たことありますだと、すみません、どういうことですかっていう気にはどうしてもなるけどね。
いやだからあれじゃないの、あ、どれぐらいなんか人間っていうのは地球のあそこの星の人間は進歩したんだろうって見に来たんじゃないの、
だからちゃんと人間がいる、うん、
ぐらいの
文明があるときに来てんのか、でも多分文明があるときに、
ね、分かんないけどね、
分かんないけどね、うん、なんかさ、もうその出来上がったさ、ね、宇宙人スコットがさ、なんかすごいカクカク動くわけですよ、こう人間の動かし方分かりませんね、
うん
うん、その感じなのに2回目です来たのみたいな雰囲気出されると、うん、待ってくれと、お前の気持ち
な
さ、
1回目は人間になってないから別に
人間なってないってことなんですね、じゃあ
そうそう、だってあれは緊急、そうほらあれは攻撃されて多分緊急事態でみたいな、あそこ出てきちゃってみたいなこともあるからねきっとね、
うん、
あのクレーターに行くってことはそのクレーターができた時の原因ってことじゃないのかな、
多分そうだと思う、
そうかも、
うん、
いやいや、だから墜落してませんかってその時もっていう、
いや、それは分かんないね、そこまでの
クリエイターできてんだからさ、
そうね
まあまあ、
いや、あれなんじゃないですか、マザーシップがこう最初来た時は結構勢いやって墜落してなくてもバーンってこう っちゃったんじゃないですか、グレーダーできるぐらい。
来ないでよっていう迷惑じゃん。
だから今度2回目、今度2回目来た時はこうふわーっとこうふわーっと
理由を教えてくれよっていう。
いやいや、だから人間観察ですよ本当に。
もう興味本位なんだ、ただの。本当にマジで
多分 そういう感じはしましたけどね。
じゃあもうより観察できるからもう子孫もいっちゃおうみたいな。
いやでもそこはほらよくあるやつで、これはほら特に宇宙人とか関係なくともいろいろなこう、うん、あるじゃないですか、異文化的なところの話の中で、
うん、
こうね、インディアンの中入っちゃってとかの話とかもいろいろあるですけど、いろいろ
アバター
とか、ね、そういやアバターとかね、そういう感じで行った先で、例えばそこで人と人とのつながりとか、まあまあまあ愛とかみたいなものを知った上で、こう一個人としての、関係性を知ったっていうところからのっていうことではあると思いますね。作劇的的な、それは多分だからエイリアンとか関係なくよくあるような、う
んうんうん、それは多分あれだろうね、やっぱ当時からみんなが共通認識として持っているであろう愛よしみたいな、
うんうん、それはあると思う前提としてね、う
ん、それがかなり強く感じますよね。だからなんか最初からこうやっぱ人類に寄った価値観を最初からお持ちですね感がすごくて、
そうだからまあやっぱりまだ80年代って言い方変ですけど、かなり人類に都合のいいとも言えるというか、
そうですよね、
存在ではあるかなという感じ。だからスコット、ジェフ・ブリッツ、はい、ジェフ・ブリッツとかもまあこれ実はほらちょっと逆転的な感じでこう守られる側で、要はヒロインなんですよね結構ね、形的には、
うん
うんうん、カレンアレンが守ってっていうところでね、
うんうん、
やっぱりこうヒロインでかつこう神様天使みたいな、そのカレンアレン側からしたらねっていうような存在でもあるしとかで、まあ何にしてもこういろいろ地球人にというか都合の良い異星人という形にはなってるかもしれないですね。
そうですね、
うん、だからこの代理ママ問題もまあ確かにそういう風にもうめちゃくちゃ見えるんだけど、
見えますね、
見えるんだけど形的にはカレン・アレンの願望を叶えに来てくれた天使という形にはしてるんだよね今見るとちょっと語り方があんな感じになっちゃってるから、
うん、でもやっぱそう見えないんですよね、作り手のせいだと思うんですけど、
そうだとは思う、うん、
男性が作る理想の女性像の上でのそれを叶えるヒロインなんですよね、ジェフ・ブリッツが。
そうい
ちいちその下だけ履いてないで下着で寝っ転がってるシーンとかあるじゃないですか、最初からね、カレン・アレンが、ああいうところからもう男の目線なんですよね、もう全部で、それを、まあまあ、
うん、
女性も求めてましたみたいな、
はいはいはい、
作劇にするっていうのは結構ひどいぞと俺は思っちゃうっていうか、
キスシーンとかも結構くどいですしね、
うん、
なんかわざわざアングル変えて結構長めに撮ってるじゃないですか、この腰を、うん、こんなに尺いるからここみたいなのも結構あったので、
なんとかやり過ごさなきゃいけないし、うん、続いちゃうっていう感じが、
うん、
家族で見てたから、
あ、家族でより家族で見てるからね、
え、まあ、最後までみんなで見てたわけではないです
まあまあまあそう、まあ、なんかそう逆に言うと今逆に女性監督とか撮るとああいうのナチュラルに やるだろうなとは思ったってぐらいなんで、うん、はい、
だって求めてないもんっていう話なんですよ。要は何もかもが目的が分からない人がずっと付きまとってきて、ストックホルム症候群みたいに見えるわけですよ、ちょっと。
いや、そうだね。最初はもうだって全然ね、誘拐ですみたいなんでやってたぐらいだったからね。はい、うん、
そうそうそう。で、それに対して、いや、私も望んでますっていう感じの意見をですね、まあ、カレン・アレン側に、まあ、言わせてしまったり、うん、そうですっていう作り方をしてしまうっていうのは、
うんうんうんうん、
割とね、よろしくない作りですよ、それって、
うんうんうん、
まあ、今見るとそうなるんでしょうね。
そうだから、そうだね、うん、
そうですね、84年の映画ですからね、
うんうん、
もちろん当時見てたら僕だってきっとね、まあ、生まれてないけど、うん、何も思わないと思いますよ、
うん、
そうね、
そうでしょうね、うん、
そうね、やっぱそれも難しそうだよね。だから多分この企画としてはなんだかその E.T. とか未知の遭遇とかの流れから来てる中で、多分だけどひょっとしたら観客のターゲットは女性的な感じなのかもしれないね、これって。要は当時からするとね、
そうかも、
そう、うん、恋愛的なこととっていうことで、うん、なんだけどそうは言ってもやっぱり今見るとそういうなんか悪い意味の男性性が出てるなって感じがするってことだよね、
うん、まあいっぱいあるでしょうね。
当時もだから見た女性がキュンできたのかっていうね、キュンとなったのかとても気になりますよね。
そうね、でもだからそれは当時の人に聞かなきゃ分からないからね、どっちにも言えないけれども、うん、
まあでも 同年にターミネーターもあるわけですよね、
うん、
って思うとなんかそのどっちも多分筋骨隆々ななんか裸体みたいなところがあって、でこういうちょっとド派手な要素もあってみたいなところでの盛りある種の盛り上がりみたいなのは観客の中であったようには感じますけどね、うん、男女どっちも、う
ん、あったのかもしれないね。
で多分スターマンは多分こういうこれは放題の付け方だけど、なんだっけ、愛宇宙遥かにっていうこういう放題の付け方も含めていくとやっぱり意外とターゲット層男性メインではない感じは企画としてね、うん、あるのかなっていうのはしますね、う
ん、途中ね俺宇宙人って言ってるのマーシャンって聞こえたんですけどね、火星人って言ったんですかね、でも火星じゃないよねあれ、俺マザーシップなのかも、うん、なんかよく分かんなくて星ごと来たみたいな
確かにそう見えます
ね、あるし、
まあ、みたいな
確かにね、
俺は新しいと思ったのそれはあの迎えに来てって言って星が来るわ、うわすごいなっていう
、まあ、えらいちっちゃいけどね
えらいちっちゃいけど、
うん、星っていう感じで見ると
まあまあそうだね、なんかすんごいすんごいこう進化してった先で、
うん、
なんかもう星も消え、自分たちのほら星もほら地球だって死ぬという最終的にはというね、うん、そういうことも含めていくとああいう自分の星に変わるものを作った上でああいう光の生命体みたいな感じでもう、うん、物体ではないからみんな入れるみたいな、あそこの中にみたいなね、
情報だけが詰まって
る、そうそうそうそう、そういう進化の仕方みたいなことにも見えるからねみたいな。
でも最初ね、あのあなたの星にも歌あるのつって僕らも歌うよとか言ってたくせにさ、
うんうん、
この星にはいいとこがいっぱいあってね、あのダンスとか歌とかね、とかあれ、うん、お前歌うって言ってたよ、ね、
確かにそこは感じました
ないってことだよねお前の星にはみたいな
でもなんかそれ以上に人間のいいとこそこしかないんだみたいな悲しい気持ちになりました、ね、
そうだね、まあ、だからそこはきっと単純な80年代的って言っても別に実は90年代も今もいっぱいあるけどガバガバ感ですかね、
うん、あんま詰めて
ないですね、
うん、詰めてはないとは思うよ、こういう
そんなもんだなって、
うん
うん、
まあ、とにかく宇宙から何かが来て擬態した宇宙人が、
うん、
まあ、一緒にこう交流していくうちに愛を覚え、
うん、
そして別れを悲しむでなんでしょうね、じゃあ、
うん、
あ、
うん、そういうことですよ。
そうか、なるほどね、
なんですかね、当時も大人の ET みたいな触れ込みだったんですかね。
どうなんだろうね、
まあ、でも言われててもおかしくないけどね。
そうね、うんうん、だからその大人の恋愛もこうっていうもの自体のがどうだったか問題とかもねあるからね、こう時代時代で、
うん、
これ目的がねあった方がねドラマになったと思うんですよね、うん、それこそあの生き埋めのねあの散歩する侵略者とかって、
はいはいはい、
あれって侵略したきしてきた宇宙人との交流じゃないですか。
そうだね、
なのに、うん、そいつらが愛を知るってとこまで行くじゃないですか、
うん、
めっちゃよくできてる話だなと思うんですよね、
うん
うん、
それ目的じゃないのに、
うん、
この作品はやっぱもう愛知ろうとしに来てるもんこれ最初から。
そうだからやっぱりこう人間って面白いのかなってこうやっぱりこう興味本位みたいな。
でもね、そういう学習のプロセスとかないんですよ、うん、そういういわゆる訓練シーンみたいのが全然なくて、
うんうん、
お腹すいた食べたいってなったら、あ、うん、これ口は発話するだけの機能ではなく味覚という器官もあってねとかね、
うん、
分かってるんですよもうすでにね。食事来ましたでもう口運ぶっていうところからの一切の迷いのなさ、
うん、
でこうただデザートから行けばいいのかメインから行けばいいのかぐらいを迷うだけであって、あの人間的振る舞いはね最初から全部インプットされてるんですよね。それは DNA からとも取れるけど明らかに得た情報以上のことを知ってるんですよね。もう人間なんですよもう、
うん、
だからもうそれは愛知っててよっていうぐらいのね
機能と心とは違うんじゃないの
なのかね
みたいな、わからないけど、うん、でも言うてもあれみたいですよね、ジェフ・ブリッジスアカデミー賞主演男優賞ノミネートされたんですよねこれで。
へ
マジですか、
すごいですよね、
うん、すごい。まあでもなんか最初に印象で言ったテンションで言ったと思うんですけど、
うん、
本当にちょっと古いキャラの作り方だなとは今見たら思っちゃうんですけど、うん、でもなんかこのカクカクの動きはなんか相当役者としてはプロフェッショナルだなと思いました見てて、
うん
うん、
そうかもね、こういうのはむしろ真似されてってるんだろうね、
うん
うんうん、瞳の奥がなんかうつろな感じがあって、
う
ん
う
ん
う
ん、ここはちょっと面白かった演技として、
うん、これはどんどん真似されてってるんだろうね、こう原型かもしれないですね、
うん、
これがね、
うん、
擬態した宇宙人っぽい感じみたいな、
最初はぎこちなくてみたいなね。
なんかそういう意味では銃に対しても結構最初の方で銃を持っちゃうと思うんですけど、伊勢さん、はい、なんかそこの扱いみたいなものでのヘマがなくて、僕としてはちょっと、はい、悲しかった。
確かに
あれでこう間違えて人殺しちゃってとかの展開の方が僕的には見たかったななんてちょっと思ったりもしたんですけど、
うん、
まあ、そこまですると多分そっちの話が完全に振っちゃうので、う
ん、まあ、あるいは構え方が分かんないみたいな描写があったっていいと思うのね。
でもカレーアレがに持ってたっていうのを見たってことなのか。
あ、そう、それは
構えてんのは、そうそうそう、だからそれは逆学習なんじゃない。
もっと不意になんですよ、向け方が。進行方向と違う左向きに銃を構えるんですよ。
うんうん、
人間が知ってる銃の構え方の自然さみたいなのが出ちゃうのはなんか奇妙なんですよね、ちょっと。それが何かを分かってない、ただ非友好的だっていう信号だけは送ってるじゃないですか。だから送られた方が逆に、だからもうめっちゃ地球に何か打ち込んでくんじゃないかぐらい思ってる、
ね、そう、だから要はなんか大きいプロット的にはこのままいくとそうなるから、それをね、うん、防ぐじゃないけどさっていうものなんだろうけどなと思うけど、 あんまりそれも全面化してないから
それがあるとタイムリミットサスペンスみたいになってもいいかもね。
そうですね、
そうそうそうそう、
君たちすごいいい人だっていうのはすごく分かったんだけど、
うん、
僕はここの人たちは野蛮だというふうに伝えてしまったので、僕自身が行かなければ、うん、この地球は大変なことになってしまうよみたいな
そうね、そうそう、
ことがあればおーじゃあ行かなきゃみたいな、
うん、音信不通とかになっちゃってるからあっちにね。
そうだよ、
そうそうそう、だからそれがあるからっていうのがあるから、要は多分やっぱり本当に有効的かどうかを、まあ、調査員なんだよねきっとね、偵察隊というか、うん、
それにしたら穏やかに迎えに来たなと。結構ヘリとかわー飛んで銃とバババ撃たれてるとこにスーって来てね、もうやっちゃっていいぐらいの感じなのに、うん、はい迎えに来ました、じゃあ帰りましょうっていう感じの、
うん、いやだからあれなんじゃない、そんなものだってほら、そんなものは全然どうでも叶いませんからうちらにはみたいな、
実体ないしみ
たいな、そう、要は全然余裕でさ、あっちの方が進歩とかしてるから、
うん、
っていうのはあるんじゃない、それともなんかそういう害悪になりうるのかって。だからほらそのまま進歩していくとさ、ほら外にもう宇宙には出れるようになったとかさ、宇宙にコンタクト出せるようになったとかさ、そういう意味ではどんどんどんどん進歩していくと、この地球人という地球に住んでる生命体は宇宙にとって悪いやつなのかみたいなね、
うん、
どこもにも発展するからね、それを見定めるみたいなね。
交流目的じゃないとやっぱおかしいけどね、
うん、まあ、だからそれを見に来たんじゃないの、交流と。だから交流するつもりが交流しろって言ってから偵察として行って、
あ、じゃあこのあと交互期待ぐらいの感じですかね。
そう、だから要は撃たれちゃったからね、バーン言われてね、最初にね、あっちが地球の方からねみたいな。
あ、
そう、だからなんかこう招待状みたいなのをくれたのにあっちの方撃ってきたみたいな状態になってるからねっていう。
そうね、
確かに。
あとなんか当時の宇宙人あるある、
うん、
ね、すぐ解剖したがる、
はいは
いはい、ありえないと思うんだよね多分、
はいはいはい、
まず生きてる状態の生態を観察するっていうのが一番データ取れるわけだから、
はいはいはい、
そういうインディペンデンスデーとかでもまだそうだけど、
90年多分あれじゃないの、それは脅威だと思ってるからじゃないの、生かしとくとやばいっつって、だ一旦殺すけどみたいな、その疑ってるからね、有効的なことしてないからあいつらみたいな、
ちょっとボイじゃあげんなよって話よ、もうね、
そうそうそう、だからそこどうなってんだっていうのあるよね、
何なんだよ地球人っていうことだよね本当に、ね、
そうですよ、何なんだよって感じですよ、
気をつけてくださいよ、
だから歌とダンスしか取り柄がないって言われちゃう、
ね、あ、そうね、だのんきなとこもあるねみたいな感じでで
も違う意味で言うとね、言語的なことが伝わらないのとしたらということで、そういう歌やダンスとかが伝わるんじゃないかっていう話が、ね、あったりするわけじゃない、
うん、
そう、あれなんかあるよね、そういうね、ダンスのすごい人の映像を入れてとか見せるとかね、ああいう中にね、うん、
あったっけ、
なんかなかったっけ、なんかそういうのなんか聞いたことあるような、
多分映像は入ってないじゃない、
映像じゃないのか、
あ、でもあれはあるな、
あれ
ダヴィンチの絵が入ってるから、
うんうんうん、
人体図ね、
うんうんうん、
手がいっぱいこうやって出てる、
あ、手があったですね、
あれとか入ってるから、まあ、データで入ってるのかなってことは、そうだね、
うん、
っていうのはあるんでしょう、はい、あとまあカーターの大統領の演説とかねあると思うんですけど、うん、あともう俺すごいこうロマンチックシーンでよくやっぱこの時代はあるよなっていうやつで思うやつ、あなたの住んでる星どれっつってこうやって、ああこれピカーみたいな光るやつあるじゃないですか、
うん、
あーそういうことなのねってなるけど、
うん、
っぱ光って見えるのは全部恒星なんで、おそらく住んでないですよ、うん、人っていうか見えないわけですよね。太陽みたいなところですから、
うん、
光っちゃダメじゃねっていう毎回思うっていう。
なるほど、
まあまあ映画の表現ですから映像表現映像表現みたいな。
ごめんなさい、
アニメとかね、全てにおいての映像表現、
これはいっちゃもんですね、これいっちゃもん
、まあ、でもいやでもこういうことを言っていかないとねっていうね。
そうね、
そうそうそう、ね、だからね、ストーリーを語るあの象徴ですからねみたいなね。
そうですね、
そうですね、
期間は実際光ってないのかもしれないもんね、
うんうんうん、
彼女が分かったってだけの演出、
うん、そうそうそうそう、
そうだそうだ、
なぜか不思議と分かっちゃったみたいな、
そうそうそう、う
ん、さあということで、ラジオネームゴグドラさんからいただきました、スターマン愛宇宙遥かに、なんかすごくやっぱり今見て興味深いお話でしたね。
うんうん、
そういうなんかね、今と昔とこう比較して何がどう変わったとか知れるってことだけでもやっぱりね、うん、そういう昔の映画を見るっていう価値はめちゃくちゃ高いんで、ね、
面白い、
うん
うんうん、本当にターミネーターと同年代だったんだってだけでも
そうだよね、うん、
すごいワクワクするっていうところが、
だってターミネーターだって突っ込み出したら意外とみたいなね、分かんないもん ね、 ね、今見るとってい
う、ね、うん、そうそうそう、あと絶対に自分でこう見ない映画にね会えたってことですごい楽しかったです、うんうん、ゴグドラさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ました。
さあそして次回はですね、マイリスト発掘委員会やっていきます。タンタンのマイリストに入っていたセンターオブジャース、こちらを見ていきましょう。はい、ネットフリックスで配信されてます。ぜひ皆さん感想をください。あの2じゃなくて1です。
1です、
はい、1です、お願いします。さあエンディングいきましょう。そろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私タンタンがスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。現在リアルイベントはお休み中ですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。次回の開催日は5月の29日土曜日15時午後の3時からです。参加費は無料です。チケット現在受付中ですので、ぜひチェックしてみてください。また映画ファンの集いのスタッフが映画についてのおしゃべりをするツイキャスもやっておりますので、よければこちらもチェックしてみてください。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次のミニお題トークでは、教えて映画で寝ない方法、ストリーミングサービスのオリジナル映画を鑑賞する必見配信オリジナルでは、Amazon プライムで配信される Without Remorse を扱います。メンバーのマイリストから発掘された作品を鑑賞するマイリスト発掘委員会では、Center of the Earth を鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などをお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。 Twitter も DM でも受け付けております。アカウント名は @映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
Twitter ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただきますと感想を広めます。ぜひご利用ください。それでは、皆様、今週もキネマの神様のご応募ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私、こたつと、
マーケット、
ザクリスナイダーと、
ホリと、
タンタンでした。
またね
ー、またねー、
バイバイ。